昔、男、ウイコウブリして、奈良の京、春日の里に、知るよしして、狩りに居にけり。その里に、糸をなまめいたる、女腹から、すみけり。この男、かいまみてけり。思おえす。ふるさとに、糸をはしたなくてありければ、心地、まどいにけり。男の、きたりける、狩り犬の裾を切りて、歌をかきてやる。その男、忍ぶ釣りの狩り犬を何、きたりける。春日野の、若紫の、すりごろも、忍ぶの乱れ、限り知られず、と何、追いつきて、言いやりける。ついで、面白きことともや、思いけん。道の空の、忍ぶ文字釣り、たれゆえに、乱れ染めにし、我へならなくに。という歌の心映えなり、昔人は、かくいち早き、みやびをなんしける。昔、ある男がいた。元服の儀式として、ウイコウブリを済ませて、奈良の都、春日の里の領有する土地の縁があって、狩りをしに行った。その里に、とても美しく、色か漂う姉妹が住んでいた。男はその姉妹を垣根越しに覗き見た。すると、想像していたよりも、はるかに美しい姉妹だった。古い都には似つかわしくないほど美しかったため、男は気持ちをかき乱されてしまった。男は着ている狩り犬の裾を切って、それに歌を書いて姉妹に送った。男はちょうど忍ぶ釣りの乱れ模様の狩り犬を着ていた。春日野の若紫のすりごろも、忍ぶの乱れ、限り知られず。春日野の若紫のすりごろもの、その乱れた模様のように、私はあなた方のために、こんなにも心乱されてしまいました。男はすかさずこの歌を送った。この歌を送る成り行きが、男は時期にかなって、趣深いとでも思ったのだろう。道の苦悩、忍ぶ文字釣り垂れゆえに、乱れ染めにし、我ならなくに、という河原の左大臣、源徹の歌の風情である。昔の人はこんな風に、情熱に任せて、風流なことをしたものだ。伊勢物語は全125段からなり、主人公の男が、元服を迎えた第1段から死を予感する125段まで、ゆったりと一人の男の人生を一大記という形でたどります。主人公のモデルは在原業平とされていますが、実在した歴史上の人物在原業平とは重なる部分もあれば違う部分もあり、かなり物語的な飛躍が入っています。あくまでも物語であり、主人公は男なのです。奈良の都、春日の里に、元服を終えたばかりの若き貴公子が、狩り犬をまとって訪ねていき、美しい姉妹を見初めて歌を送る。若々しく清涼感にあふれ、伊勢物語全体の幕開けとしてふさわしい段です。春日の里には現在も鹿がたくさんいますけれども、もしかしたら男のそばにも鹿の姿があったかもしれないですね。作中で引用されているのは、河原の左大臣、源徹の歌です。源徹は、京都六条河原のそばに広大な館、河原の院も築いて、風流の限りを尽くしたため、河原の左大臣と言われます。在原の成平と並び、光源氏のモデルの一人と言われています。ちなみに、源氏物語といえば、主人公光の君が紫の上と出会う場面は、この伊勢物語第1弾が念頭に置かれているようです。垣根の向こうから幼い少女を見初める有名な場面です。 ところでこの段の主人公を仮に史実の在原業平と見れば、奈良をふるさとと言っていることが特別な意味を持ってきます。業平の祖父は桓武天皇の第一皇子平城上皇です。平安京遷都後16年目の810年、すでに弟の嵯峨天皇が即位していましたが、平城上皇は臣下の藤原の中成、藤原のクスコらと共に再び帝位に帰りつき、都を平安京から平城京へ戻すことを目論み、策動します。810年、クスコの変、または平城太上天皇の変という事件です。この目論みはすぐに嵯峨天皇側に察知されます。嵯峨天皇はすぐさま将軍坂の上の田村麻呂をもって、諸国の関所を封鎖、平城上皇の身柄を抑えます。反乱の首謀者たる藤原の中成は射殺され、妹のクスコは毒を煽って自殺。平城上皇は奈良で出家させられました。そして平城上皇第一皇子、阿保親王は太宰府に流されます。14年後の824年、平城上皇が崩御したのに伴い、阿保親王は罪許されて、太宰府から平安京に戻されます。その翌年に生まれたのが業平です。皇族でありながら、罪人の子孫という後ろめたい立場があったせいか、父、阿保親王は息子たちを親戚に降下させ、在原の姓を授かりました。こういういきさつがありますので、業平にとって奈良は祖父、平城上皇以来の因縁深い場所なわけです。祖父、平城上皇が都を戻そうとして戻せなかった、ふるさと奈良、そして平城上皇の孫である在原の業平が奈良の春日野を訪れ、若い姉妹と恋をする、なんとなく運命めいた歴史のつながりを感じないでしょうか。